キャスト。
What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
やっと全話見ました。これ三体っていう中国の SF 小説を原作にした全30話のドラマなんですよ。ワウワウでねやっていて、年末には一挙公開もやっていて、これ僕の周りではまだ全話見たっていう人はなかなかいないんですけど、めちゃめちゃおすすめです。これはね、科学者たちの話なんですよね。で、彼らは物理学者とか数学者が出てくるんですけど、実験をしてその結果として、数値が出てくる。で、その中で法則を見つけていくんですけど、毎回バラバラで不安定、数値が一定しない。で、一定の物理法則っていうのがどんどん失われていくというか、今までたまたま偶然会ってきたものを自分たちは物理学と呼んできたのではないかっていうような状況を突きつけられて、どんどんね、自ら命を絶っていくっていうことが起こっている。さあ、これは何が起こっているのかっていうところから話が広がっていく。で、その中で、非常に何か、これもネタバレ的な大きいことが起こって、実は2つの派閥に分かれて戦うっていう話になっていきます。で、1つがね、救済派。で、もう1つが降臨派っていう派閥があって、なんかね、救済派っていうのは非常に宗教団体の形をとっていて、で、降臨派っていうのはね、環境運動家、活動家たちの、なんていうのかな、チームになっていくんですよ。なんか、人間ってなんかね、一つの何かをやるときに必ず派閥に分かれて、争いになる、打ち毛場になっていく。その時、宗教的になるか、運動家的になるかみたいなことでね、この3体も、もともと60年代の文革の話が描かれたりとか、非常に壮大なんですよ。で、この時もね、劉少奇と毛沢東の話って僕ちょっとこの3体が好きで、ちょっと今本を読んだりしてるんですけど、これ、お前など小指一本で倒してやるわって、北斗の拳のセリフみたいな感じで、実際ですね、指先一つでってありましたけど、これ毛沢東が劉少奇に言ったことなんですよね。で、この二つの派閥争いが、そもそもずっと中国って派閥争いやってたりすると思うんですけど、国民党と共産党に分かれたりとか、で、この文革の話っていうのもこの二人の派閥争いから、もうすごい殺し合いになるみたいなね、大河ストーリーなんですけど、パーティー権の話じゃないけど、派閥って絶対あるんですよ。で、日本で言うと、80年代に2つの派閥がありました。1つが聖子派。もう1つがアキナ派。
Hey, Fidelity! What's it cost to invest with the Fidelity app?
Start with as little as $1, with no account fees or trade commissions on US stocks and ETFs.
That's music to my ears.
I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. $0 commission applies to online U.S. equity trades and ETFs and retail Fidelity accounts. Sell order assessment fee not included. Some account types and securities excluded. Details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services LLC. Member NYSE SIPC.
My check.ライター編集者の早水健郎です。僕は常々菊池桃子派だっていうことを言ってるつもりなんですけど、ちょっとそれとはちょっとね、違う話、違ったレベルの話でもって、80年代のこれ日本の歌謡曲ポップス、いや日本がね、日本は聖子派と明菜派に分かれていた。これはファンがっていうね、ファンがいがみ合ってたとかってことではなくて、音楽シーン、例えばそれぞれの陣営のミュージシャンというか作詞作曲のクリエイターたち、例えば聖子側、財津和夫とかユーミンとか松本隆、大滝詠一、あと尾崎亜美とかね、もっといっぱいたくさんいるんですけど、そういう人たちがいる。で、一方沖縄側でいうと木杉隆雄、悦子兄弟とか瓜野正夫、勧進派、林哲司、で、玉置浩二とか井上陽水とか、本当にそういうね、その時代のニューミュージックの人たちの才能ある人たちが2つの勢力に分かれていて、あまり重ならなかった、いやほとんど重なってないんですよ。で、例外は細野晴臣で、 どっちにも仕事をしている聖子ではガラスのリンゴで、アキナでは金空っていうね、どっちも5本の指に入るぐらいの代表曲を細野さんがやっているってことが得意な共通点ではあるんですけど、あとね、80年代にも活躍した作曲家でいうと堤恭平って、実はこの2人の曲を書いていないっていうのがね、すごくて、まあ最初はもちろん偶然っていうのはあるんでしょうけど、まあある時からどっちも意識したのかもしれない。まあこの辺は注目してるね、あの記事とかもあるので探してみてください。
Introducing Batiste Sweat Activated and Touch Activated Dry Shampoo with breakthrough technology that absorbs oil and releases bursts of fragrance whenever you sweat or touch your hair for up to 24 hours. It's the ultimate hair care for girls on the go. Try the newest dry shampoo that's activated by you. Batiste, the future of hair care is here. Buy Batiste dry shampoo online or in store at your nearest retailer.
で、この年末にね、クリスマスに中森明菜の YouTube チャンネルが開設されたっていうので、まあ Twitter なんかでも話題になっていますが、僕は明菜派です、ちなみに。今日これからするのは中森明菜の話。で、YouTube チャンネルがね、開設されて、北ウイング、スタジオで歌っているっていうところを映していて、まあ本当にね、すべてにおいて明菜らしいというか、去年ぐらいから復活復活って言ってて、まあこれ紅白出るんじゃないかって、まあデビュー40周年とかでね、すごいファンも世間も、ざわざわしていたというか、ものすごく期待していて、ちょっとすかされたところもあるんですけど、それもなんかファンはもうね、明菜ファンのコアの人たちっていうのは、それも含めて明菜だと思っているし、本当に復活してほしいと思っているし、今年もっていうのがあって、で、今年も紅白まだね、この時点では29日に撮っているんですけど、まあほぼないんですよ。ただ、今年の紅白何も見どころないじゃないですか。明菜派はずっと明菜の降臨を待っている、本当に告知がなかろうがっていうところだと思うんですけど、まあちょっと2014年の話の悔しさみたいな話は後でするかもしれないんですけど、それはともかく、1986年彼女が中森明菜の82年にデビューして4年後クリムゾンっていうアルバムを出していて、今日はね、その話をちょっとしたいと思います。で、これはね、アルバムとしては、この前に同じ年に出してるんですけど、不思議っていう、ちょっとコンセプトアルバム、実験的なものって言われて、で、その作品とこのクリムゾンっていうのは非常に実験性が高いアルバムっていうふうに言われています。どちらにもね、いわゆるシングルカットする曲がなかった。つまり、中森明菜ってもうこの時点でレコ大2年連続取っている年なんですよね。で、ミアモーレデザイアかな。で、圧倒的にもうトップオブトップにいるんですよ。で、この時点で明菜聖子とかっていうのはちょっとちゃんちゃらおかしくて、もう明菜ってそういうレベルじゃないよねっていう時期の明菜。で、この時代にね、シングル、アイドルの市場ってもちろんシングルヒット中心に回っていくし、ベスト10とかに出る出ないっていうのもシングルの人気投票じゃないですか。けどこの時点でちょっと聖子もそういうアルバム志向ってもちろんあるんですけど、それ以上に中森明菜はアルバム、つまり10曲とか12曲とかっていう単位で歌を聴かせることにシフトしていて、どの曲がシングルでどれをヒットさせようみたいなところからもう距離を置いているんですよ。で、このクリムゾンではね、竹内まりやと小林明子っていう2人の女性シンガーソングライターに作詞作曲、これは小林明子は作曲なので作詞家はまた別に立ててるんですけど、曲を提供して、この2人の共作みたいな感じでアルバムが1枚できている。非常にコンセプチャルなんですよね。で、当時の明菜ってデビュー5年目かな、だから16、17とか、だから21とか22とかなので、今考えるとびっくりするほど若いですけど、びっくりするほど歌い方も大人なんですよね。
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible.Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. complex specialty care that cares about your ROI? It's possible, because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
中森明菜はデビュー前から自分のね、その顔がすごい童顔で幼く見える。これはずっと実はそうなんですけど、けど歌い方がものすごく歌声とか歌唱力とかっていうのがもう大人。最初からそうなんですよね。で、これは歌手に向かない、アイドルに向かないんじゃないかっていう言われるぐらいにコンプレックスでもあった。で、なので何の歌を歌うかっていうのは、中森明菜は結構デビュー前からスタッフにちゃんと自分の意見を口に出していた。だからちょっと煙たがりもするんですけど、そこから実績を出すにつれてヒットするので、そのアルバム主体っていうのもね、どういう曲誰にっていうのも含めてセルフプロデュース、もう完全に80年代半ばには自分の意見を通しながら、まあ、楽曲を作っていた、まあ、誰にソングライティング頼むかみたいなところからセルフプロデュースをしていたっていう話なんですよね。
Bar Radio, your station for news.
No banana, I ain't a primate.
で、クリムゾンってアルバムはヒット曲、いわゆるシングルにしなかったっていう話ですけど、有名な曲で言うと、駅とね、O の O Yes が入ってます。これどっちも竹内まりやの作詞作曲。で、翌年に彼女がリクエスト、僕もこれリアルタイムで買った中2の頃の非常に記憶深い、何度も聴いているアルバムなので、正直そっちのバージョンを最初に聴いているんですけど、まあそれでも知られている、まあ名曲、この2つがクリムゾンに入っています。で、このクリムゾンってアルバムにははっきりとコンセプトがあって、大人の女性の日常みたいな感じ。アイドルポップスって圧倒的にね、上で大学生で小中高校生ぐらいに向けて作られているビジネスですよね。そこを完全にもう脱却しているんですよ。で、歌詞にもね、オフィス街が出てきたり、通勤電車の中の話だったりっていう、で、結構不倫をね、感じる。これ小林明子と当時の竹内まりやってもうちょっと後だと、さっき言ったリクエストとか、非常にそういうちょっとね、大人の女性で不倫も含めてみたいな曲が増えていくんですけど、まあそういう感じ。ちなみに、1986年なので、雇用機会均等法の施行とかね、そういう時期でもあるっていうのも含めて、OL、働く女性のための日常の音楽みたいなことってすごい、やっぱ実験的だったし、アイドルではちょっとありえないもの。もう当時の明菜ってアイドルとは呼ばれてなかったんですけど、とはいえ21、2なんですよね。で、歌い方がそれ以前からもう大人だったので、そのさっきコンプレックスだったっていう話をしましたけど、歌声とキャラクターにギャップがあるっていうのは日本のディーバの割と王道なんですよ。これもっと後の世代のね、あのディーバで言うと、安室奈美恵とか浜崎あゆみとかって、やっぱり普段のキャラクターと歌は別物っていう感じじゃないですか。で、この系譜って明菜以前だと山口百恵とか、山口百恵はやっぱり出てきた時から13歳だけどめちゃめちゃ大人だった。で、これは大人たちが山口百恵に大人の女性像とか、そういうのを押し付けたっていうような解釈もできるんだけど、秋陽子とか安井和美とかと一緒に仕事をしているうちに、セルフプロデュースみたいなことが芽生えていって、まあ自分のアーティストとしてのね、こういう曲を歌うんだっていうようなことがどんどん育っていくっていうのももちろんね、ここは見逃せない部分で、で、彼女は自分のギャップみたいなことっていうのを意識的にやっぱりアーティストとして、育んでいった部分、さらに前進させた部分はあるんですよ。で、まあ、去年の紅白、工藤静香が出てきて、やっぱちょっと特別なポジションでね、その貫禄持って歌っていて、で、その前にソングスで、中島みゆきとのね、その、まあ、提供してもらってる曲とか、いくつもあります、ヒット曲。この師弟関係というか、作り手と歌い手の関係みたいなもので、一緒に出てたりとかっていう、あったんですけど、なんか、このライン、工藤静香も中島みゆきも 歌の中の大人っぽさと、その普段のパーソナリティ、ラジオとかテレビのバラエティとかに出る時のギャップってあるじゃないですか。なんかこの二人がすごいね、なんかある種師弟関係であるっていうのはちょっと納得ができる部分なんですけど。
A new equation for switching on outcomes is here from PwC. It's human-led and tech-powered. It's PwC with Oracle, SAP, Salesforce, and Workday. It's PwC with Microsoft, AWS, and Google. Simplify your systems and amplify your results. Switch on outcomes with PwC and their alliances. Learn more at pwc.com.
ちょっと工藤静香って堅実な中森明菜なところがあるんですよ。これはちょっと語弊があるかもしれないですけど、ポジションみたいな話とか中島みゆきの関係の話ね。なんで中島みゆき、中森明菜っていう楽曲提供のパターンがなかったのかってちょっと不思議なんですよね。で、これ僕ね、ナンパ戦って中森明菜の代表曲ですよね。中島みゆきが書いたってちょっとたまに勘違いすることがあるぐらいに、まあこれ加藤登紀子の曲なんですよ、もともと。で、それを中森明菜が歌っている。けどちょっとね、当時中島みゆきって結構アイドルに曲書いていて、柏原芳恵とかに。で、LINE で言うと中森明菜であってもおかしくないんですけど、まあこれはちょっと実現していなくて、後にね、明菜のカバーアルバムの中で中島みゆきの曲を歌うっていうような関係性ではあるんですけど、そうではなかった。もし中島みゆきが中森明菜に曲を書いていたら、地軸ぐらいは傾いていただろうなっていう、もしくは世界は崩壊しているかね。そのくらいのなんかインパクトがあったと思うんですけど、まあ、それが工藤静香がそのポジションとして収まってしまったみたいな、これは僕の勝手なもちろん思い込みなんですけど、でね、竹内まりやなんですよ。中森明菜にクリームゾーンの中で提供したのは、しかも駅と、オーノーイエスっていう名曲を提供している。ただ、聖子とマリアの方が、ちょっとごめんなさい。下の名前で言うのは僕はこれはマライアとかの感じで言ってるんですけど、気持ち悪かったらすいません。竹内マリアと松田聖子。ここの方がしっくりくるじゃないですか。ポップスっていう路線で考えると、その二つっていうのの組み合わせがあったら、ああ、と思うんですけど、まあ、逆に松田聖子はユーミンがいるんですよね。で、そうなると、まあそこのラインと竹内まりやっていうのはある種当時のライバル関係的なシンガーソングライターで言うとね。っていうとまあそれはやっぱり2派に分かれて戦っていたんだなっていう。本当にね、神話のね、体系なんですよ。松田聖子ってもう本当に太陽じゃないですか。いつも照っている。で、一方ね、あまりにも魔力が、魔術が強すぎて、夜に生きるしかない中森明菜。で、それぞれの陣営に神々がいて、80年代に、まあ、ものすごい神同士の戦いが起こっていた。で、その後、すべては世界を焼き払われて、90年代以降っていうのは日本のポップスはもう全部出がらしと言っても過言ではない。
Bar Radio, your station for news.
No banana.I ain't a primate.
ちなみに駅っていう曲をめぐっては、山下達郎がライナーノーツで、まあアイドルシンガーっていうふうに明菜の名前を出さずにですけど、あの歌の解釈に関して批判的に書いている。ちょっとこれは筆が滑ってるところがあるし、この話がすごい有名になっているんですけど、いつだったかな、 7,8 年前かな、もうちょっと 5,6 年前だったかな、山下達郎は本人自分のラジオの中で中森明菜の駅について、このアレンジもいいんだよねっていう風に後から訂正してます。この話でネットでほぼ出てこないんですよ。これは僕が探している範囲というか、まあなんか記事になったりするときに、だいたい山下達郎がこの解釈をめぐって悪口を書いた話っていうのはすごい有名になっているんですけど、後からね、時代が経って評価を変えているというか、まあこういうアレンジがあってもいいんじゃないっていうふうに訂正していることって、もうちょっとちゃんと言われた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ筆が滑ることぐらいね、いくらでもあるんですよね。 で、松田聖子って、まあ何度もお休みしたり、全米デビューとかね、それも3回繰り返してたりとか、まあ常に順風満帆ではないとはいえ、何度も何度もやっぱりね、その帰ってきては松田聖子として帰ってくるんですよ。時に聖子だったりするけどね。で、そこはまあ本当ファンのためのコンサートってのもずっと続けているし、ずっとやっぱり松田聖子は松田聖子で居続けるみたいな、ショーマスとゴーオンを本当に人生かけてやっているようなところがある。で、一方やっぱり中森明菜って、やっぱり何度かの大きい挫折から本当に帰ってこれてないというところがあって、いや、何度ももちろん帰ってきているんだけど、本当にファンはね、もう完全なる降臨を待ってる。これ、最初に3体の話で、宗教的になるのか運動家的になるのかって話で言うと、完全に宗教的ですよ。明菜っていうのは。うん。だって、降臨して全てをひっくり返してくれると思っているって、これ、キリスト教グノーシス派みたいな話と何ら変わらないので、で、その中のちょっとね、神話の一つ、言うと、2014年の紅白歌合戦、この時は、松田聖子も出てくるし、中森明菜も出てくる。で、松田聖子が鳥なんですよね。ちょっと何歌ったか覚えてないんですけど、けど、この時中森明菜が出てくる。で、僕は事前に何の歌を歌うかとかって、もちろん発表されてたんでしょうけど、そういうのちょっと無視して見てたから、何の歌歌うんだろうっていう、すごいワクワクで見ていて、その、なんだろう、大降臨が、期待されたわけですよね。これファンみんなそうだったと思うし、日本中がそれを待ち望んでた中で、ちょっと想定を覆すボリュームの小ささでご無沙汰してますって出てきた中森明菜。ここまではいいですよ。歌った曲が、新曲を歌った誰も知らない曲を歌うってことですよね。しかも海外のスタジオから中継するって、かつて宇多田ヒカルも失敗しているし、ミーシャも海外から中継してちょっと滑ったりとか、誰でも滑るんですよ。なんならそこの NHK の別スタジオだって結構滑る人たちいっぱいいるというか、そこのやっぱ舞台にいるかいないかで大きく違って、なんかみんなが知っている曲をやってくれるか、あそこのせめてね、新曲やるにしてもステージ上でやるか、定番曲やってほしかった。いろいろ中森明菜のあの時っていう悔しさみたいなのの中の一つとして刻まれている。で、その時の松田聖子に対して、僕松田聖子も大好きだし、悔しさみたいなことを感じることってないんですけど、なんか、ちょっと悔しかったな。まあそんな感じで今ね12月29日の夜なんですよね。これからこれを編集してポッドキャストとしてアップするんですけど、そういえばね、去年の最後のポッドキャストの回はホイットニー・ヒューストンの話をしているんですよ。毎年年末はディーバで締めるみたいな感じにねなっているんですけど、今12月29日で、まあ紅白歌合戦があさって、で今の時点で追加発表の中に中森明菜の名前はないし、もちろんねファンは YouTube を更新してくれるだけでも全然降臨と思っているので、多くは望まないし、まあとはいえ紅白歌合戦というのはね彼女にとって特別な場所でもあると思うので、何かしらのサプライズとかで見れたらそれは嬉しいかなっていう気はします。僕は望まないけど、ミアモーレとか見たいなっていうのはずっと思っていて、それがあればいつかっていうね、本当に。でもまずは YouTube の第2回以降更新期待しています。という感じで、本当に今年1年皆さんお疲れ様でした。今年の更新はこれが最後になると思います。ここまでライター編集者の早水健郎でした。良いお年を。
もっとプールの のスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。